乃木さん。
はい。
寝るとき本読みます？
ああ、まあ、読みますね。
どんな体勢で読みます？
うつ伏せ。
あ、うつ伏せで、腹ばいで、
そうそう
両手
そう。
で支えるスタイル？
うん。
あれか。俺いつも悩むんだよ
悩む。
な。そのスタイルでやってるとさ、お腹苦しくなってきてさ。
まあまあまあ、長時間は無理だね。
体勢か。腰が痛くなんない？あと。
あ、まあ痛くなるね。
俺それ腰に来ちゃうから、一番
あ
多いのは右肘で支えて、体横にして
あ。うん。
読んでるんだけど、それも
ああ。
さ、肩痛くなっ
い
ち
や
ゃ
もう、いつか、どの姿勢もいつかはきつくなる。
う。でもなんかその体勢が気になったら本に集中できない時ない？
ああ、まあね。ちなみに私は、仰向けで読める、なんていうの、器具っていうのか、スタンドは持ってんのよ。
ああ、そうなんだ。
それは一頃使ってたけど。
ああ、仰向けで本固定するやつね。
そうそうそうそう。なんかスマホとかタブレットのスタンドみたいなやつの本バージョンがあって、それもね、結構楽なんだけど、めくるときに腕を
ああ、あげるから。
上げるのがしんどくなってくる。重力があれ だ
そうだよ
から、
ね。
結局ね、ベストってのはない。やっぱ座って読むのが一番楽だと思うよ。
俺もう小学生の時からの悩みでさ、小学生の時にさ、よく電気本を読んでたんだけど、俺仰向けになってさ、足の親指で挟んで読んでたもん。
器用だな。え？
右の足の親指と人差し指で、右ページ支えて、左足の指で左ページ支えて、開い
おう。
て。
それはつらねえか。
で、手を頭の後ろで、さごで楽にして。
まあでも一番いいのはやっぱ浮くことよ、本が。
まあね。
浮いた状態で仰向けが多分一番楽じゃないか
めくるのは？
な。あ、そっか。いやまあ浮くぐらいだからめくることすら
そっか。
できるでしょ、多分。
ああ、
能力
そ
で。
れ自動にやってくれるのってねえのかな？今んとこ。
ああ、どうだろうな。まあ、それか、あれだよ。タブレットスタンドで、電書読めって話ですよ。
すいません。
ああ、でも電書もそうか、手持ち上げるから、
ああ、そうね。
Bluetooth のマウスを下に置いといて。
ああ、そっか。
まあ、もう怠惰な豚になるけど。
電子化されてねえんだよな、なかなか。読みたいやつがね。
あなたはあんま電書はそんな読まない方？出てれば
電
読む。
書で出てれば読むけど、あんま出てないからさ。
まあ、ジャンルによってはね。
なかなか。そうなんですよ
まあ。
ね。だから悩んでんだけどね。よく。
やっぱし、寝ながら読むのは きついっすね。
まあ、
で、
そんな、
あ、
話。
はいはい。
はい、そんなところで始めましょう。カエサルの休日です。この番組は私ダニエルと、クリエイターの乃木が、大丈夫ですか？ちょっと
大丈夫です。はい。
サイコロ振ってさいの目のお題に沿った投稿をしていくトーク番組となっております。
はい。
はい、久しぶりになってしまいましたが。
そうですね。まあまあまあ。
メールを紹介しましょう。こちらは、ジゴロウさんですね。悔しい。蔵書票の応募が終わってて泣き濡れているメタラのジゴロです。応募しようとしているうちにコロナになってしまい、スルーする形になってしまいました。コロナ自体は鼻風邪程度で終わり、むしろ蔵書票スルーの方が痛いです。また蔵書票チャレンジをいつでもいいので再度お願いします。2秒で応募しますということです。
おお、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはちょっとね、災難でしたね。
そうですね。
結
やっ
構周
ぱり
りに
ね。
出てきましたね。
はい。さすがにもう出てきましたね。いっぱいいますけど、僕の周りも。いやいや。
蔵書票するの方が痛いって、いやいやいや。
そんなことはないよ
体の方が大ごとですから。
ね。それね、仕事とかもね、多分ストップするだろうしな。 いや、まあ、なんともなくてよかったですよ。
そうですね。まあ、またやるでしょう、ということで。
またやります。はい。
はいはい。
うん、そしてこちらは、この順番で読むのはちょっと酷ですけれども、ラジオネーム熊さんですね。この度、運よく蔵書票当選の栄誉を賜りました。熊と申します。予期せぬ幸運の訪れにしばらくニヤニヤが止まらなくなりそうです。最高のバレンタインプレゼントをありがとうございました。蔵書票の完成とそれが手元に届くことを心待ちにしております。それでは失礼いたします。ということで。
ありがとうございます。
おめでとうございますね。また。時間がかかるかもしれませんけれども、必ず作って送りたいと思います。そしてでき次第また、新たに応募したいと思いますので、そしてまた応募しそびれたという方のメールを紹介しましょう、ダニエルさん、乃木さん、お久しぶりです。パウル・ルートヴィヒ・ハンス・アントン・フォン・ベネッケンドルフ・ウント・フォン・フクスケ・ノスケです。まずは乃木さん、乃木さん、乃木さん、第116回第三帝国の誕生1914から1934、本当にお疲れ様でした。カエサルの休日を知って以来、番組が更新されるのが楽しみで、毎回直ちに拝聴させていただいております。そしてそれは第三帝国シリーズが始まって以降も変わらなかったのですが、私本年度はちょいとした試練の年でして、そのせいで割と慌ただしい日々を送っており、どうしてもながら聞きをせざるを得ませんでした。その結果、歴史に疎い私はその固有名詞の多さから、あれ、このグスタフさんって人は平家だっけ、源氏だっけ、それとも朝廷の人だっけ、あれあれ、この団体はもともとは全日本プロレスを脱退した選手が立ち上げたんだけど、その後新日に参戦した団体だったっけ、といった混乱ぶりで、途中から聞くには聞いたけれど理解とは程遠いという情けない状態に陥ってしまいました。したがって試練を乗り越えてから改めて落ち着いて拝聴しようと決めていました。おかげさまで2月、中頃をもちまして、私の試練は無事終わりましたので、現在繰り返し繰り返し第116回を拝聴させていただいております。他のリスナーさんも述べておられましたが、この回の感想を言葉にするにはまだまだ自分の中で整理できていないというのが正直なところですが、繰り返し聞きながら改めて強く感じていることは、うまく言えないのですが、カエサルのファンでいてよかったな、とでも言いましょうか。いや、もっと直接な、したがってお下品な言い方をすれば、この番組を素晴らしいと思える俺っちってセンスあるな、という感覚でした。かっこ笑い。この感覚は特に第9夜や第13夜で語られた乃木さんの歴史観を拝聴しながら強く感じたものです。安易なアナロジーは危険である。歴史から学ぶためにはより精緻な手続きが必要とされる。こうした乃木さんの言葉からは、歴史学に限らず学問一般や知識一般に対する敬意が感じられました。こうした姿勢はこれまでのカエサルの中でも感じられたことでしたが、今回はより強く感じることができたように思います。そして、そういう姿勢で世界を見つめている人たちが語る言葉をこれからも聞いていきたいなぁと、改めて思いました。何やら今後、第三帝国の誕生文化史編も期待できそうな予感、ニヤニヤ。今から楽しみです。それから、ダニエルさん、ダニエルさん、ダニエルさん。2回目の蔵書票プレゼントに応募できませんでした。しくしく先に述べたように、今年度はちょいとした試練の年で、その試練に関して最も忙しかったのは12月から2月にかけてでした。1回目の募集の時には番組ファンを自称し、またダニエルさんからもヘビーリスナーの一人として認識していただいている私としては、ここで応募したらなんだかがっついているように思われるかもしれないと変な恥じらいを覚えてしまいました。ダニエル作品は喉から手が出るほど欲しかったのですが、変な自意識に邪魔されて応募を見送ることにしました。その代わり、次のチャンスがあったら必ずと決意していたのですが、本当に間の悪いことに、試練について最後の山場を迎えた時期、本当に寝ても覚めても試練のことしか考えられないような時期と第2回の応募の時期が重なってしまいました。神様が意地悪なのか、ダニエルさんが意地悪なのか、特に今回はご縁がなかったと諦めます。でも次のチャンスが巡ってきたら必ず応募しちゃいますからね。 蔵書表の制作は大変なこととお察しいたしますが、何卒次のチャンスをお与えください。よろしくお願いします。最後に、第116回を聞いていて、お二人のご意見を伺ってみたいことができましたので、2点ほどお尋ねいたしたく存じます。一つ目ですが、ヒトラーは何度か副首相のポストを提案されても、あくまでも首相のポストにこだわり続けましたよね。これって子供じみた潔癖さとも言えますが、ある意味では信念の強さの表れだとも思いました。そしてそれだけ強い信念を持てる人物であったのなら、芸術に関しても少なくともアカデミーに合格できるぐらいの技術は身につけられたとも思えるのですが、これってやはりヒトラーには芸術家としての才能は乏しく、政治家としての才能には恵まれていたということになるのでしょうか。言い換えれば才能って何なのでしょう。特に芸術と才能の関係についてお話しいただけたら嬉しいです。それから二つ目ですが、歴史を学ぶ上で安易なアナロジーは危険という乃木さんのお話がありましたが、その一方で、お二人が何か作品を創作する上でアナロジーも含めて演繹や機能といった思考パターンとでも言えばいいのでしょうか。こうしたものとの向き合い方について何か思うことってございますか。うまく言えませんが、つまり作品を作り出す際の最初の一歩や作品を練り上げていく際に何か意識的に取り入れているような考え方のパターンのようなものがあれば伺ってみたいです。おっと、いつものことながら長くなってしまって申し訳ありません。お伝えしたいことはただ一つ、カエサル最高です。これからも番組を楽しみにしておりますってことです。今後ともよろしくお願いいたします、ということです。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
素晴らしい。
いやー、なんか試練があったらしいですね。
すごい、よほどの試練だったようですが。
そうだね。なんだろう、司法試験っていうのあったのかね。
なんかね、そうかもね、そういうのかもしれないね。
ね、
うん。いやー、まあ、そう、長から聞きができない ものをやってる方が悪いんですよ。我々ね。やっぱ、ポッドキャスト長から聞きできなきゃダメだろうと思うんだけど。
まあ、うん。ラジオとかね、音声関係はね。ながら聞きをするためにあるからな。
そうです。だ、申し訳ないというところです。うん、確かに ややこしいですからね。うん。
うん。確かに。いや、本当、ぜひ2回目の、あ、2回目じゃないや、どんどん、また応募していただけたらと思います、蔵書表の方は。
うん。
やっぱ1回目とか送って、例えばね、当たらなくて、2回目、3回目って送りづらいのかもしんないけど、
うん。
こちらとしては、何回も送ってくれるのは本当嬉しいです。
まあ、もう。自動でベットしておくっていう。
あ、それも、まああるけどね。なんかこう、ああ、聞かなくなっちゃったかなとかね、思うからね。
うん。まあね。
そうそうそう。なんかね。なので、どんどん送っていただけたらと思いますし、なんかね、趣味思考が変わったら、それはそれでお知らせいただいたら、なんか嬉しいなと思います。
うん。
ということで、質問が2点来ております。まずは、才能って何かということですね。
なんかその前に信念、ヒトラーの信念とかっていう。
ああ、そうですね。あ、そっかそっか、そっちがあったね。
信念を持てるのであれば、芸術アカデミーに合格できるぐらいの技術は身につけられたんじゃないかという話で、
うん、
どうなんでしょうね。信念あるんですかね、あの人っていう。
芸術家の時に信念はどうなんでしょうね。
まあ、これはちょっとこういう、なんていうの、個人のパーソナリティを分析するということをあんまりやっていないので、本当にはっきりとしたことは言えないですけど、首相のポストにこだわり続けたのも逆に信念ないのかもしれないよね。
おお、なるほど。
確実にその、すごく建設的な信念を持つ人であれば、
うん、
とにかく、何らかの形で政権に入って、そこからなんかまた別の方策を考えようみたいな、そういうプロセスを割とこう構築すると思うんだけど、この人しないじゃないですか。はいはい、そういうところが実は受験にも出てんじゃねえのかなとか思うけどね。もう常に受かってるぜ俺っていうビジョンしかなくて、そこに至る動力とかプロセスはないっていうところは、意外と修正持ってたんじゃないかなとか、割と個人的には思うね。
まあ、それが客観的に言えれば信念があるように見えてしまうのかもしれない、ね。
見えてしまうっていう。でも逆に言えば、まあ、信念ではなくて妄念だ。 ていう言葉あるわけで。
あ、うん、まあ、一本調子のバカって感じ
ですか。っていうのもあるからね。まあだから信念っていうのは何か一つのことを続けていれば信念があるのかっていうとそうではないような気がする。
そうですね。確かに。
うん、まあもちろん、信念。言葉の定義だけからね。
まあ、そこにたどり着くための意志が、意志の強さだとしたら、いろんなたどり着き方があるだろうと。
という、うん、中ですごく偏ったも、まあ仮に信念だとするならば、偏った持ち方をした人なんだろうなと思います。
一本やるしか思ってなかったのかな。
うん、まあ、ただちょっと、すごくアンバランスな多分人間性の人なので、よくわかんないですね、この人は。うん、
まあ芸術に関しては、前も話したかもしれないけれども、非常に凡庸ではありましたね。
まあよく言われてるのは、その、建築の絵は割と、まあ、割と描けた方ではあったけれど、まあ人物が全く描けなかったっていうところでよく、まあそういうところに、要は感性の乏しさみたいなことを指摘する人は多いよな。でもそれはちょっとね、さすがにね、単純すぎるなと思うんだよ。
単純すぎるね。
その別になんか建物の絵だけ描いてる人に感性がないっていうのは、すごくその言い方の方が感性に乏しい。
うん、それはヒトラーってことを加味した意見のように思えるね。
そういうことなんですよ。あの人も、まあ確かにでもまあ見てて、なんか、うん、惹かれるものはないですよ。個人的には。
そうですね、
うん。うん。それはでも別に建築だからとかっていうことではなく、そもそもの資質としてなんじゃないかなっていう。
まあ技術プラス何かと考えたら、その何かは欠けていたかなとは思うね。
うん。
うん。
そうそうそう。だからまあ、普通に受からなかったんだろうなって。で、なおさらだって努力もしてなかったと言われてるわけだしね。
うん。
うん、だから、で、まあ、才能というのはさ、そこも含めるじゃないですか、やっぱし。
才能も捉え方によるけどね。
そうそう。だから、まあ、だから、個々人の定義でしかないからね、才能なんて。
まあ、でも、まあ、なんとなくこの一般的な才能のイメージみたいなのは、まあ、わかるよね、でもね。
うん。まあまあ、ね。
資質とか、うん。
あ、ちなみに、ヒトラーは、絵はね、絵はがきとかは、まあまあ売れてたらしいですよ。ということ
で。あ、そうなんだ。
うん。なので、絵でお金をもらって、祝いすると。
うんうん。うん、あ、そうなんだね。
まあ、という感じなので、まあ、才能ね、
うん。才能ね。まあ、例えば、昔は成功した人とか、特にね、芸術関係で、見て、うん、すごい才能だとかもちろん思ったことはあるよ、
うん、
でも例えば今その自分のさ、例えば同年代とかがとかちょっと上の人たちが成功していくのはもう家庭で見れるわけ、
うん、
この年ぐらいになるし、情報でね SNS とかでも いろいろリアルタイムで知れるじゃない、
うん、
そうすると大したことないやつも、うん、どんどん成功していくわけですよ。ちょっと言いづらいけど。
まあまあまあまあ、うん、それは現実としてあると思うよ。
さ、はい、そうそう、
うん。
で、そこの成功にはやっぱいろんな方法、いろんなパターンの成功があるので、
うん、
まあ周りの力だったりもあるし、
うん、
いろんなパターンがあるので何とも言えないけれども、でも何がしか、例えば周りのバックアップが強かったから成功する人みたいなのもいるわけ。
うん。
あ、いい人となんか手組んだなとか。でも、まあ結果、後付けだな。だから、ちょっと難しいな。
うん、いや、うん、そうそう。だから、さっきまあ、やっぱ人による、定義が人によるっていうのもあるんだけど、うん、まず、一般的に考えられてる才能っていうのは、まあ言ってしまうと、そんなすげえ努力しなくてもまあできちゃうみたいな。
ああ、はいはい。
ものとしてあるじゃん。
先天的なもので、
ね。そうそうそう。で、あと、まあ、成功する。才能がある人ってのは成功する。まあ、この二つを組み合わせるんであれば、要は成功することが才能の条件ってことになるじゃないですか。
うん。
でも、実はそんなに評価されてなくても成功する人っているじゃないですか。
評価されてなく
て。されてない。いや、例えば同僚とかから。
うん。ああ、はいはい。
うん。でも、社会的に成功する人いるでしょ。はい、なので、ね、才能と成功っていうのはイコールにはならないってことは、これはもうあるわけですよ、うん、現実として。じゃあ、そうすると、じゃあ、才能って、ね、必要なのか必要じゃないのか分からなくなるっていう中で、まあ、一番合理的な考えとしては、才能は相和でしかない。成功を導き出す、いろいろな諸条件の相和を才能というしかないっていう。
そうだね。あと、例えば、まあ、芸術関係で成功した人がいたとして、うん、芸術家としての才能が ものを作り出すことが長けている才能が優秀だからといって成功するわけではなくて、
うん
うん、例えば人との関係を持つ方に才能があったりするとそれはそれで成功できるので、うんうんうん、芸術として成功した人がイコール芸術の才能が秀でているというわけではない、
ね、まさにそれだから要はその一定量ゲージが溜まれば成功するっていうことだとすればそのいわゆる先天的であるとか、まあ、いわゆる我々がなんとなくセンスだと思ってるものっていうのはその中の一要素で、うん、他のものもあるっていう、
うん、
で
ね、
それが相和として達してれば成功するっていうことだから、
うん、
だからめちゃくちゃ運がいい人であるとか、うん、今言ったように周りに恵まれている人であるとか、うん、あるいは売り出す自分をプロモーションする能力がすごい高い人とかっていう、
うん
うん、だから多分我々が抱く才能というものに恵まれていなかったとしても成功し得るということですよね。
そうですね、
ええ
うん、成功をし得ますね、
うん、例えばそういうところはさっきの話に戻るならヒトラー的な人物にもそれは当てはまるんじゃないですか。そのパラメータで何か違う部分がすげえやたら特化していて他が著しく低かったとしても補ってしまえたっていう、
うん、
ある種の幸運ある種の不運みたいなものが作用するってことは当然あるだろうしっていう、
うん、
だからまあねそういう意味では私は相和だと思ってます、
うん、
でそれはつまりどういうことかというとどうしようもない部分もあるよねっていうことよね。
まあそれはねありますよ
ですね。で多分努力もその相和のをなす一つの要素でしかないだろうしね。
うん、
うん、まあただウエイトが高いと信じたいが、
うん
うん、
だからまあいろんなパラメーターがあるようなイメージですね。
そうですね、
うんうん、
という感じですかね個人的な意見としては、はい
うん、これがまあ環境パラメーターとうまくはまった時に成功できるんじゃないでしょうか
ですね、
うんうん、
とあと何か一つありましたね。
あとは
創作をする上で思考、
うん
うん、
そうですね思考パターン、
うん
こうしたものとの向き合い方ですね。なんかありますか？
私はそれこそさっきダニエルさんが後付けって言ってたけどまさに私も後付けですよ。最初何も考えてないですよ。
おうおう。
ある程度条件が揃った時になんとなく思考が出てくるっていうもので最初に思考ってはしない。
ああ。
うん。
一緒だね。
うん、
それに関しては近いね。例えばあ一緒か分かんないけど僕最初にコンセプトがあって作品作るわけじゃないですからね。
私もそうですよ、うん、
バーっと適当に書いてみてその中から共通点共通項みたいなのを見つけていって、
うん、
固めていく感じですね。
まああでもそうね実際ダニエルさんの場合だと手使えるから手使って何か無意識でも動かせばす、うんうん現象が発生するからそこからよりどころになるっていうところはあるけれど私の場合さすがにそういうのはできないので何か一個見たいものとかは設定はするけど、うん、ただそれは思考っていうレベルじゃないですよ、うんうん、こういうの風景が見たいなっていうレベルだったりとかしますよ。
ああそうなんだ、
うん、でもそこからなんか適当にくっつけてってその後に揃いくつか揃った時点で思考が生まれる状態じゃないですか。
うん、
絶対共通点あるからね。そう。
つないでいくの？それとも共通点を見出すの？
無意識につないでいけば必ず共通点があるのでそれを抽出するような感じじゃないですか。
うん、
よほどランダムなしさものって生み出せないですから
シュルレアリスムみたいになっちゃうね。
そうそうそう、あの自動筆記みたいになっちゃうから
うん、うん、
そうそう、なので最初は何も考えてないです。
うん、そうですね、僕もそうですね、何も考えてはいないですね。
てか逆に言うと何も考えてないで始めて少し揃った時に何らかの要素とか共通点が見出せたんだったらそれはいい、あこれいい調子だなっていう感じかな、
うん、
それが出てこなきゃもうそれないなってなるだけだから、
うん
うん、最初から考えちゃうとそれは見極められないですよね。
あそうですね、うん
うん、あこれうまくいきそうだなっていうのが逆に最初考えちゃうと分からなくなる、
うん
うん、っていうのありますかね。
村上隆でさえそういえば似たようなこと言ってましたね。
あそう、
はっきりもっとはっきり言ってたね。
うーん
スーパーフラット後付けだよって言ってた。そういえば それはもうちょい若い頃。
大胆ですね。
やっちゃったことに対してどうしようもなくなって後付けしたんだよみたいなことを昔ラジオで言ってましたね。
ああ、うん、まあでも後付けっていうとなんかすごくなんていうのかネガティブな響き、あの本物じゃないような響きあるけれど、でも中で後から思いつけることってあるんじゃないかなっていう、これ変な矛盾した言葉なんだけど。
いや、まあ後から思いつけるっていうか後から気づくって感じじゃないですかね。
そうそうそうそう、あ、
意識が追いつくというか、
うん、多分先に何か自分の中で無意識の中である、ただそれを明文化できない、うん、言語化できないっていうところからスタートして、それが自分でできるようになっていくための作業っていうのが多分とっかかりなんでしょうから、
はい、
うん、
あ、くしくもシュルレアリスムみたいな話に なりましたよ、なんか。
そうですね。ブルトンで
ね、そんな話になりましたけど、まあそんな感じですね、思考、うん、これがまあパターン化してるといえばパターン化してるんじゃないでしょうか。それをより強固に後からつけていくって感じかな。
うん、そうですね、うん、
うん、
的な感じで、すごいですね、このヒトラーからこういう才能っていう話っていうのはすごいですね。
うん、うん、そうですね。はい、それではもう一通。
はい、
お初です。ダニエル様、乃木様、はじめまして、プラハビアーと申します。単なるビール好きのおばさん、そしてお二人のトークを楽しみにしている熱心な信奉者です。サイレントリスナーでしたが、今日3月4日乃木さんがツイッターで徒競のバビアールについてつぶやいていらっしゃったので、いても立ってもいられずメールしてしまいました。東京都交響楽団のことですね。
そうですね、うん、
乃木さんはクラシックもお聞きになるのでしょうか。というのも、私はアマチュアオケでチェロを少々弾いていて、メジャーどころのドイツやフランス音楽も大好きなのですが、ヨーロッパの辺境だったロシアや東欧、北欧の音楽には何かノスタルジーを感じてしまうというか、感情移入してしまって、ドイツ、フランスとは違った意味で聞き応えがあると感じていました。国民楽派と呼ばれるロシア五人組やチェコのドボルザークやフィンランドのシベリウスなどを弾いていると、音楽の中にすごく祖国愛を感じます。祖国って何なんでしょうね。最近のロシア・ウクライナ情勢も長い歴史の中で政治や民族などが複雑に絡み合って、もう誰も制御できない流れに飲まれていってしまっているのでしょうね。日本も民族の問題がないわけではないですが、私のように日本で生まれて日本国民として日本語で生活してきた日本人の想像をはるかに超える感情というものがあるのでしょうか。ベストセラーを出した著者ユバル・ハラリさんは、国家も宗教も民族も通貨も政治も全て虚構フィクションと言っていましたが、本当に人間は自分たちが作り上げた幻想虚構にがんじがらめになってしまって、結局自ら破滅への道を進んでいる、歩んでいるのかもしれませんね。いろいろ考えさせられる今日この頃です。長文多文失礼しました。お二人のトークいつも楽しみにしています。どうかお二人に無理のないよう末永く続けていただけると嬉しいです。ではこれからもお体に気をつけて配信楽しみにしていますということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。サイレントリスナーさんいただけるのは嬉しいですね、メールをね。
お初でね。
はい、
すごいね、チェロを弾いておられると、
うん、そうですね、これはあの3月4日にいただいたメールですね、まあ、さっきも言いましたけれども、
うん、私がなんかつぶやいたっていうね。そう、これ
そうですね、
これはちょっと説明が必要な文脈ですね。
はい、
なので
じゃあお願いします。
このメールの方も最後あのウクライナの話になったんでしょうけど、
うん、はいはいはい、
このまああのそう、東京ってね、東京都交響楽団が、
うん、
あの確か今月もうすぐか、あの演奏会でバビアールという、まあ、ショスタコービッチのバビアールを演奏するらしいというのをつぶやいたんですよ。で、あ、すごいタイミングだねっていうことをつぶやいたんですよ。
うん、
うん、でまあこのショスタコービッチってあの旧ソ連のね作曲家で、はい、それのあのバビアール交響曲の13番なんだけれども、
うん、
これを演奏する、しかもこのタイミングでするっていうのはちょっとびっくりして
、うん、
なんでかっつったら バビアールっていう、これ正式な曲名じゃないんだけど曲の通称なんだけど、うん、これバビアールってあのウクライナのある場所の名前で、
うん、
あの渓谷谷があったところなんだけど、
うん、
はい、これは要はあれなんですよ、あのホロコーストの有名な、ホロコーストで有名な場所なんですよ。
お、そうなんですか。
うん、あのね、まあ、ウクライナってのはドイツ軍が侵攻して、で、そのキーウ、あ、まあ、キエフ近郊にあったそのバビヤールっていうところにユダヤ人を集めて、
うん、
で大量に射殺したっていう場所なんですよ。
うん、
これね、2日間で 33,771 人、射殺したっていう場所で。
うん、2日間で、
うん、これ、一度の数では、あの、最も多い。
ああ、そう。
で、その後も、まあ、そこは継続して、そういう、虐殺の場になったんで、まあ、トータルで多分10万前後、殺されたって言われてる場所なんだけれども、それについて書かれた詩を元にした曲なんですよ。
そうなんだ。
そう。あの、ね、なんてね、エフテシェンコっていう詩人が書いた詩を歌詞として、あの、書いた曲なんだけれども、ショスタコビッチが。うん、まあ、要はその、バビヤールで起きたこととか、あるいはその、ユダヤ人たちが被った、まあ、これまでのこの苦難の歴史とか、に思いを致す曲なんだが、これは要はソ連人の立場として、ロシアも昔はでもそのいわゆるポグロムっていう、まあ、ユダヤ人に対するまあ虐殺であるとか虐待であるとか迫害をしてきた、そのことも今触れていると、
うんうん、
だ単純にそのホロコーストを非難するというだけではなくて、我々もまた加害者であるというような目線で書かれている曲で、でしかもさらにはそのスターリニズム、当時のソ連に対する批判っていうのも含まれている。
うんうん、
っていうすごい、まあ、政治的な曲なんですよ、これ。
そうなんですか。
うん。これをまあ、都庁が演奏するんだけれども、そのね、ちょっと前に、このバビアール、ね、今、ウクライナ、まあ、ロシアに侵攻されておるじゃないですか。
うん。
その時に、キーフの、テレビ塔が爆撃され、攻撃されたんだけれども、その下に、このバビアールってのはあるんだよ。という報道がね、を見たんですよ、
うん。
で、そのちょっと後に、その演奏の話を聞いたので、すごいタイミングだなと思って、これ、でも偶然なんだよ、多分ね、
うん。
別にこれのためにとかじゃなくて、前々から決まっていた曲目だったのに、このタイミングで演奏するっていうことは、もう、プレイヤーの人たちもいろいろ思うことあるだろうなっていうんで、
うん、
ちょっと結構ヘビーな心持ちで演奏することになるなっていうふうに思ったんで、そういうことをつぶやいてたと。
なるほど。
いう話でした。で、しかもこれなん、まあ、単純にそのソ連に対する批判的な曲であり、しかもまあ、ウクライナのその、極めて象徴的な場所をめぐる曲でもあるんだけれども、あと今回のね、ロシアのウクライナ侵攻も実はここら辺の歴史で関わってくることなんで、
うんうん、
だすごく皮肉の連鎖が起きてるっていう。そのバビアールがロシアの攻撃によって被害が出ているってこと自体が。
うんうんうん。
なんでかって言ったら、今回の、ちょっと、このあんまりこの辺の話はこう、深掘りをしたくない、しないんだけれども。一応ほら、プーチンさんっていうのは、ウクライナの非ナチ化っていうことを主張して攻め込んでるわけじゃないですか、今回。
非ナチ化？
非ナチ化。そのナチを。
あ、非ナチ化ね。
そう。ナチを除くっていう。まあ、あれ、要は何なのかっていうと、うん、今のウクライナの政権にそのネオナチが入り込んでいるぞと。
うん。
それらを駆逐して、そのロシア系住民の安全を取り戻すというようなことを主張しておるわけですよ。
はい。
うん。まあ、その2014年のまあ、ウクライナの騒乱、
うん。
政変の時に、まあ、台頭したとした、極右の民族主義者、たちがそのウクライナの政権を握っているんだっていうようなことを言ってるわけですよ。で、それを除こうという、
うん、
あくまで彼の主張。
はい。
うん。で、そのでロシア、あるいはその前の旧ソ連の時代から一貫して、そのウクライナの民族主義はナチであるっていうふうに規定してきたんだよ、あの国って。
うん。
うん、それはもう戦争の時代からね。
うん、
まあ、その、ウクライナの民族主義者とか、要はウクライナを独立させようとしてきた人たちっていうのが、まあ、戦争中の経緯で、そのロシア、ソ連を追い出すために、一時期だけナチと手を組んだことがあるとかね。
はいはいはいはいはい。
うん、いわゆる OUN とかね、
うん、
ステパン・バンデーラとかそういう人たち、
うん。
そういうものを今の情勢に接続して、彼の中の主観で、同軸で語ってるわけですよ。その時代からの歴史観と。 現在の情勢をね、
うん、
そういう理屈で攻め込んできている。
はい。
で、そのウクライナの戦前戦中のその民族主義者たちっていうのはホロコーストにも関わってたりとかするわけですよ、
うん
うん、で極めて複雑なね関係性がある。ソ連、ウクライナ、あ、ドイツ、あと実はそこにポーランドとかも関係したりとかするんだけれども、うん、そこら辺の諸々の歴史みたいなものを引っ張ってきてるわけ、いまだに。
はい、うん、あ、はいはいはい、うん、
という状況の中で、そのバビヤールという非常に象徴的な場所、モニュメントが爆撃されるというような世界観、
うん
うん、クラクラしてくるわけですよ。まあだからこれ歴史っていうものが常に同時代的であるっていうことの一つの証明というものが今現出してるわけですよ、我々の目の前に。
まあ僕は全然詳しくないのでその辺はわからないんですけれども、
うん、
その歴史をこう引っ張り出すことに関してはどうなんですか、うん、
悪用だと思いますよ。
はい、やっぱりそう、うん、そうなりますよね。そう、うん、無理な接続というか、
うん、まあ実際その民族主義っていうのはまあ実際現にあるんだけれども、
はい、
過渡地にもね、
うん、
ただその彼がね主張するほどの脅威になっているのかっていうと、まあ、そういうわけではなかろうということで、まあ、かなりこじつけ的なところが強いという状況で、
うん
うん
うん、
まあ、ただそういうある種の歴史観というものが今回のことに関わっていると。でそれにまつわる曲、うん、曲とあとそれにまつわる場所っていうものがちょっとつながっているっていう状況の中で、
は
い、まあ、シンボル、それぞれのシンボルが嫌な形で連関してるっていう状況になっているっていう、まあ、そういう中で演奏されるのはとても意味のあることかもしれないがしんどいだろうなという、う
ん、その奇妙な偶然というか、
うん、という中でプラハビアさんも、うん、くしくももちろんこの文脈の上でその国民楽派であるとか、
うん、
っていう、まあ、クラシックのジャンルの話をされておるんだと思うんだけど、要はこの国民楽派とかっていうのはちょっと民族主義的な傾向が強い音楽なんですよね。
ああそうなんだ、うん、
まあクラシックなんだけど、要はその、うん、自分たちの祖国っていうものをに対する思いを確かにするような楽曲っていう、要はだから民族音楽みたいなものを取り込んでいて、ちょっと土の香りというのか、
うん、
風土の匂いがしてくるような。なので僕も好きなんですよ、この辺の音楽。詳しいわけじゃないんだけど、
うん、
あれですよ、だからそれこそさっきね、ロシア5人組なんていう、ムソログスキーとかさ、
うん、はいはい、
あと5人組以外だったらスメタナとかで想像しやすいんじゃない、モルダウみたいな。
ああはいはいはい、
うん、ああいうやっぱしその国の土地土地の民族であるとか風土がすごく感じられる、祖国が感じられる、
うんうんうん、
そういうものが好きだって。私も割とどっちかって言ったらやっぱしフランスとかドイツよりもそっちの方が好きだっていうのは同じなんですけど、
うんう
ん、それでまあ祖国って何でしょうねって話になってるわけですよ。
そうですね、祖国って何でしょうね、うん、何ですか
でもだからさっき言ったようなことを重ねているから、やっぱし、たとえそれが虚構といえども、すがらざるを得ないんでしょうなと思いますよ。
うん。
うん、そういう、まあ、動乱であるとか、国土が侵されるっていうことが、まあ、多々あり、下手したら、国自体が移動してたりとかするわけですよね。
うん。
ポーランドなんて、国土自体が移動してるから。
うん。
戦争をきっかけにして。
そうなんだ。
うん。とか、国境線が変わることもあるわけだし、そもそも、うん、国自体がなくなっちゃってるってこともあるわけで。
そうだね。
で、ウクライナも当然そういう歴史を追っている。
うん。
ウクライナに至ってはだって、ソ連を追い出すために、まあそういう民族主義者たちっていうのが、まあ、武装闘争をしてたんだけれども、その過程でね、ナチドイツと一時期協力関係にあるんだけれども、ナチドイツもまた征服者であるっていうことになって、そっちとも戦うわけだよね。
うん。うん、
だからまあ、大変だったわけですよ、あの人たちは。
うん、
まあもちろんでもこの例えば国民楽派みたいなとか、まあ、19世紀末とかの人たちだから、まあ、今喋ったようなことのちょっと前ではあるけど、うん、ただその前からやっぱその自分たち文化がそれを確かなものとしなければならないほど当たり前のように国土というものを持てなかった時代とか人たちがいるってことだから、
うん、
うん、
やっぱ島国とは違うんだよな。
違うんだと思いますよ、やっぱし。
ねえ、やっぱり、うん、いや、リアリティがないもんな、やっぱそういった。
うん。
近隣諸国って言われてもな。うん。
それこそ東欧なんてさ、その昔は、まあ、タタールの国って言ってさ、 あの、まあ、モンゴルの脅威にさらされたりとかさ、うん、あとは西洋近代主義とアジアの狭間にあって、
うん、
あるいは国民国家を形成するときに、まあ、そこで改めてこの民族の移動とかが激しかった地域においては俺たちとは何者なのかとか、民族とは何者なのかっていうことを定義しなければならなかったっていう、
うん
うん、当然ただその定義という、まあ、一大事業だよな。そういう中で文化音楽芸術も奉仕しなければならなかっただろうしね。
アイデンティティ確立のために、
うん、
まあ狭間って言ってしまうのがもうすでになんかちょっとな、西と東の狭間っていう言い方をよくしてしまうじゃない、
うん、
あの辺の地域。
そうね、
うん、
まあだからやっぱしそういうものからは逃れられなかったでしょうね、
うん、
表現もね、
なんか文化的にも政治的にも、
うん、
まあ面白いものが生まれる土壌にもなりうるんだけれども、
うん、
圧力や争いもたくさん起こるよな、そりゃな、
うん、
その中で文化的な体制と国家体制を整えなければならないのは、
うん、
いやそれは難しいよな。
まあなんだろう、ユバル・ハラリってあれ、
ハラリ、うん、
サピエンス全史の人でしょ、
うん、
確かにこの人の言う通りなんだと思いますよ。国家も宗教もね民族も通貨も、うん、まあ虚構ですよ、うん、共同幻想ですから、うん、けれどもそういうふうに我々はまあなんとなく言えてしまうかもしれないけれども、虚構が必要だったんですよね。
うん、
うん、虚構っていうのは自分たちが何者であるかのためにしか存在しないので
、うん
うん、で自分たちが何者でもないと言って集まれる人たちっていないですからね、それは。
はい、
うん、もうだからアノニマスという形でしかないわけでしょ、もう、
うん、
だそういう時代は虚構が必要であって、で今でも虚構って必要なんでしょう、うん、お金使ってるじゃ
ない。お金使ってる、
お金を使ってるわけじゃないですか我々、はい、お金はまああれだってね、あれも虚構ですから、あれ。
そうですね、
うん、そういう信用とか価値みたいなものをみんなでとりあえず決めてるだけのもので、そういうもので世の中が動いてるので、うんうん、
まあただの交換ツールですからね、
うん、
価値を一定の価値があるものと定めてるだけですからね、
うん、
与えてるだけだからな。
そうですね、まあまあまあ、うん、という形で私は実はそんなに詳しく聞くんだがそんなに詳しいわけではないです。ただ、
はあ、
あのここで挙げてもらったようなものが割と好きなのは確かです。
うん、うん、
その土の匂い、川の音みたいなものが聞こえてくるのがいいっていう感じです、う
ん、なるほど、
うん、ということで、そうですね。まあ、そのうち、そこら辺の話もしたいと思いますね。
はい。
歴史の。
うん。わかりました。もう僕全然詳しくないので、はい。お願いします。このあたりの。
うん。っていう感じですかね。
はい。
ありがとうございます。はい。
はい。ありがとうございます。また、ぜひ送ってください。
うん。
まあ、このメールが来たので、もう今日の話はいらないかなって感じではあります。
いやいや、そんなことはないですよ。今日は予定があるんですよ。
今日の話はもういいな、これ。答えは出たなって感じがしますね。
いやいやいや、予定があるんで。
すげえこの後に話しづらいんだけど。
今日予定があるんで。
今日予定してたの、
逆に
最後に出る答え
が、繋がっちゃったんじゃない？
もう出たんで。もう終わりですよ、だから。
いやいやいや、
すっげえ話しづらいな、これ。
参考までに何の話を しようとしてたんだい。
参考までに美術の話なんだけど、日本美術の話ではあるんだけど、もういいかなっていう感じはしますが。
いやいやいや。
じゃああれだ、一回ちょっと忘れるためにちょっとポケモンの話していいですか。
あ、じゃあワンクッション挟みましょう。
はい、前回ちょっとポケモンの話軽くしようと思って流しちゃったんで。ポケモン、僕はゲーム、ポケモン GO しかやってないんで、よくわかんないんですけど、アニメは子供としてめちゃくちゃ見てるんですよ。これまた過去のシリーズも、
うん、
で僕前回なんかポケモンで心配なことがあるからそれ話そうと思うみたいなこと言って流れちゃったんですけど、心配なことっていうのはポケモンのアニメがそろそろ終わるか主人公が引退するんじゃないかなと思っています。
おう、そうなんですか。
あ、見たことある？
いや全然ないっす。
あれ僕らが確か中学生ぐらいの時に始まったやつだと思うんだけど、
そう考えたら老舗だな。もう、
はい、で全然見たことない。
うん、全然ないね。5秒ぐらいじゃない多分。
あ、そう、
うん、
いや俺もこれまではそれぐらいだったよ、子供として見始めるまでは、うん、まあ主人公のサトシが まあシリーズがいっぱいあるんだけど、最初がポケットモンスターで、次がなんか副題が色をついたりするの、
うん、
なんかサン&ムーンとか、アドバンスジェネレーションとか、
うん、
で各シリーズがあるんだけど、そのシリーズで、そのシリーズで仲間と共に旅をするのね。で、ポケモンっていうこうモンスターですよ、うん、を集めて、まあずっと全シリーズを通してピカチュウが相棒ではあるんだけれども、うん、ピカチュウの他にそのシリーズで初登場して仲間になる御三家っていうなんか3体のポケモンがいて、
うん、
それをその御三家のポケモンをサトシが持つか、もしくは一緒に旅する仲間が持つかして、あと他に何体かポケモン仲間にして一緒に旅して、最終的にリーグでトーナメントみたいなのを戦うの、
うん、
その持ってるポケモンで、
うん、
で、そのトーナメント戦が終わったら終了みたいな感じで、
うん、
いろんなシリーズがやってきたのこれまで、
うん、
十数二十何年か、
うん、
で今回それが終わるんじゃないかなと思って。
なぜ思った？
それがまずこれまでずっと主人公のサトシは優勝できなかったのね、
うん、
ポケモン最後のリーグで、
はいはい、
それが全シリーズのサン&ムーンっていうシリーズで初めて優勝したの、
うん、
でこれまではね各地域のトーナメントだったの、
うん、
だけど今回はワールドシリーズなの、
うん、
世界チャンピオンを決定戦
のてっぺんだ
で、うん、なんか全シリーズで優勝までやっとたどり着いて次になんか優勝できないのはないんじゃないかなと思って、
うん、そうね
それとサトシはずっともう最初からずっとポケモンマスターになることが夢って言ってるのね、
うん、
でポケモンマスターってのは多分優勝することなんだ、そのリーグで、
うん、
で多分これ叶ったら優勝したら多分もう終わりでしょ。
まあね、上限だよね、
うん、
上がり、
うん、うん。あとそれがまあ理由の1個目ね、サトシが優勝しそうっていうのをで今回サトシの持ってるポケモンがこれまでのよりはるかに強いんだよね。
うん、
今までのそんな強くないんだけど、なんかポケモンで持ってると進化するんだけど、
うん、
サトシのはなんか進化しなかったりとか可愛いから、
うん、
なんだけど今回は最終形態で強いのばっかり、
うん、
だから本当に優勝するんじゃないかなっていうのと、あとそれそのシリーズで出てくる御三家ポケモン、新しいポケモン、
うんうん、
これまではそれまでの全部をサトシが持ってるか、その中の何体かをサトシが持ってるかだったんだけど、今回何も持ってないですよ、御三家ポケモンってやつを、
うん、
でなんか一緒に旅してるゴーっていうやつが持ってるんだけど、
うん、
今回はそのゴーがかなり主人公感があるんですよね、
うん、
これまでも一緒に旅してる仲間はいるものの、やっぱりサトシが中心だったりとかするんだけど、今回はそのゴーもかなり主人公感があって、サトシが全然出てこないゴー中心の話があったりする、
うん、
でサトシは結構無鉄砲で機関砲のやつだったんだよこれまで、
うん、
だけどその役割は割とゴーが担ってて、サトシはちょっとだけだけど兄貴的な感じがする、
はいはい、うん、
でちょっと世代交代感がやや出てるんだよね。
なるほど。
あとオープニング曲があるんだけど、
うん、
それでかつてのこれまでに登場してきた仲間たちが総出演してきやがるんだよ、
うん、走馬灯感が最終回感が、
そう、うん、最終回感がものすごい出てきてんの、
うん、
でなんか各シリーズでそのシリーズ特有のなんかアイテムみたいなのがあるのね、
うん、
あの巨大マックスでなんか大きくなるやつとか、
うん、
Z 技っていうポケモンのなんか特別な力を引き出すアイテムとか、
うん、
そのアイテムはそのシリーズでしか使われてなかったんだけど、
うん、
そのオープニングで全部くっつけてんだよね。
お、
だからいよいよ総力戦感が出てるんだよね。
終わりじゃんもうこれ
多分。だからこの総力戦やって、うん、優勝して終わるんじゃないかなってちょっと思ってます。
なるほど。それを、うん、あの前回言おうと思ったけど、うんうん、忘れていたっていう。
忘れていたっていうか、こんな話はどうでもいいなと思って。
いや私がちょっと長話をその後してしまったから、ね、うん。 そうそうそう。あとで私も気づいた。あ、ポケモンの話してねえと思って。なるほどね。
いや、うん。
じゃあそれが寂しいなということですか。
だって二十数年間主人公だったからね。
うん。
もう見てない人も結構なんかショックを受ける人はいるんじゃないかなとは思う。
じゃあもうサトシ中年なんだね。
いやいや、永遠のなんとか何歳とかだと思うけど。
17歳とみたいな。
12、3歳設定だと思うけどね。
うん。
多分。うん。そうなんですよ。優勝しそうなんですよ。終わりそうなんですよ、ちょっと。まあ僕が気づいてるぐらいだから多分気づいてる人いっぱいいると思うけど。
まあ、ささやかれてるかもね。
うん。
わかんないよ。ドラゴンボールみたいにほら、なんか、違う惑星とか行ってさ、大会がまたんじゃないの。あの世一武道会みたいなさ。
あれは、すごかったな、あの、インフレ感はな。
まあ、インフレシステム確立してるからね。
うん。
うん。まあ、でもいつか終わりはね、来るんですからね。
そうですね。
か、でも主人公交代っていう方が面白いかもしれないけどね。
いや、でも、サトシだよ。
わかんないですけど。
あのサトシだからな。ポケモンの主人公はサトシだろう。
伸びた変わっちゃうぐらいの感じ。
そうだね。うん。いやー、まあでもな、のび太もドラえもんも声優が変わってもあっさり受け入れたからな。
いや、
も
う声優はね、声優はまあいいんですけど、あの、側がさ、変わっちゃったらさ。
デザインも変わったけどね。
主人公せわしですとか言われてもさ。
うん。まあそれはそれでなんとかなりそうな気もするけどね。
うん。なるほどね。うん、じゃあちょっとそれを危惧してるわけね。
そうですね。
うん。危惧というか。
今回。そうです。まあ、前回新しいオープニングが初めて公開されて、それでちょっと嫁さんと、嫁さん、いや、この呼び方変えたんだ。パートナーって呼ぶことに。
いやいや、そのネタやってくんねえか。
これどうしようかって話し合ったんで、前。そういえば。ずっと前なんだけど、そうそうそう。うん、俺、これ番組内で呼ぶときなんて言ったらいいか。結構これね、去年、一昨年ぐらいに話したんだけど。
揺れてたっていうか、奥さんって言ってた時もあったけどね。
そう、奥さんが一番安いんだけど、うん、どうしようかなと思って。
パートナー。
すごい、パートナーにしようっていう話になって、もう1年以上経つんだけど、
うん、
やっぱちょっと気恥ずかしいからさ、ね、パートナーっていうのも、
うん、
慣れていかなきゃなと思って。
サイ君とか。
サイ君ダメだろ。
まあね、ワイフ。
いや、アメリカンジョークじゃねえんだから。
昔のね、ほら、知識人、日本人でもワイフって、ね、言ってたよね。
恥ずかしい、あれ。
いや、
そんな感じでね、じゃワイフとちょっと危惧してるんですよ、そんなところ。うん、
でもまあ、あれじゃないですか、今のお子たちが見てるうちは大丈夫なんじゃないですか。
うん、今回は大丈夫だと思うけど、今のシリーズね。
うん、
いつまで続くかだよな。
まあいいじゃないですか。役割を終えたら引き取っていただければいいじゃないですか。
でもな、ポケモンは大きくなっても好きっていう人も結構いるからね。
まあまあね、それはね、そうみたいだけど。
うん。まあそんな話をしてるうちに、あれでしょ、うん、さっきの話は忘れたでしょ、もう。
もう完全に忘れたね。何の話をして
る、忘れたでしょ、もう。全然記憶にないよね。
うん。
じゃあ、じゃあとか言って。
この時間で本題っていうね、メインっていう。まあ、よくあることですよ、我々。
はい、これもう何分経ってるんですか、始まって。
50分超えてますね。1時間近いです。うん。
どうする？
いや、私は大丈夫ですよ、全然。
じゃあ、とりあえず行くか。途中までになるかもしれないけど。
うん。